トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと
コロンと
タロケンです。
はい、ということでコロンさん久しぶりですね。
え、そうだっけ。
そうだよ多分オリンピック前はなんかバレーの試合見たりとか、もう眠いから寝るって言ってみたりと、もう傍若無人ですよ
え、そうだったっけ。
はい、あの多分2週間ぶりぐらいですよ
え、先週って収録しなかったっけ。
あなたはやってないです。
あ、本当。
はい、
へー、ごめん
傍若無人なのでね。
いや、もう毎週やってる気になってた。
いや、やってないです。
そうなんだ。
はい、まあオリンピックも無事終わりということでは
い、
まあ、若干オリンピックロスもありますけども、
はい、
うん、
ただ俺の一押しのなんかスポーツクライミングがさ、
うん、
あのなんか何リードだけ別個にとか、
うん、
なんか言ってるね。森さんが第一課題取れなかったから。
ああそうなんだ。誰が言ってんの。
なんか下々じゃないの
あ
でさ、それを見たらすげえ違和感があるのがさ、
うん、
そのなんだろうね、森さんが身長低いから第一スタートすらできないっていうのはどういうことだみたいな、
うん、
いや、まあ分からなくはないけど、
うん、
でなんかあのこれで抗議入れるべきだとか
誰が言ってんの。
なんか下々じゃねそれ言うんならバスケもバレーも言えばいいじゃんって思うじゃん。その日本人には身長が高すぎるからリングが、
うんうんうんうん、
ダンクできないんすって言えばいいじゃんと思って
、うん、
何を言ってんだって思うんだけど、
あの身体条件によってその競技、まあそのなんだ、うん、スポーツクライミングはまたそのいろんな種目があるから、うん、一個だけ、まあ、今回だと極端なこと言うと届かないとかあるけど、うんうん、でも基本的にどんなスポーツも、あの、その人の、あの、身体的特徴によって、向き不向きとか出てくる
んで。あるよね、そうなんだよ。
だって、僕、平行棒に、身長176、7ぐらいか。
うん。
うん、平行棒で、膝を曲げてぶら下がったら、うん、そのまま、あの、なんだろうな、あの、脱力して、本来脱力した方が、振動、の勢いがつけられるから、
うん、
本当は真下で脱力したいんですけど、
うん、
真下で脱力すると膝が床につきますもん、
うん、
だから効率悪くなるんだけど、体を締めてちょっと若干腰を曲げないと膝を曲げた状態で懸垂、平行棒って懸垂できないんですよね、
うんうん
うん、これあのハンデなんですよ、
うん、
でも平行棒の高さを上げることはできないね、規定上。
そうだよね。
で鉄棒はね、10センチ上げれることになってるけど、
うん、
極論するとなんだ、手を伸ばして、鉄棒の高さが280センチだから、
うん、
手を伸ばして208センチで、床が足についちゃう人は、理論上、鉄棒はできないことになりますよね。
ああ、なるほど。
っていうのはゴロゴロあるんで、スポーツ界には。
そうだよね。だから何を言ってんだ、この人たち、と思いながら。
森さんは届かなかったけど、
うん、
この後にもしかしたら出てくるかもしれない人が日本人でも背が高いことだってあるわけ
ですよね。そうそうそうそうそう。
で、何に合わせてルールを変えてくれって、
そう。
文句を言いたい
のか。その抗議すべきだみたいな。
もわからない、
うん。いや、だからそれだったらバスケも届きませんってやれよって思うよね。マジで。
今回の課題では、森さんでは、確かに届きにくかったかもしれないけど、それ、森さん基準にルールを変えてくれっていう話をしたいんでしょうか。
みたいなのよ、なんか。なんだよ、この気持ち悪い感じと思って。
それはね、逆に森さんも嫌ですよ。
いや、と思うよ、と思って。じゃあ森さんが一言も言ってないじゃん、そんなこと。
うん、
なのになんか周りが抗議すべきだとかバカじゃねえのかとか思うよね。で、挙句の果てにはこのリードとか、あの、バラバラにやればいいみたいな。面白くないんで複合がいいんだよ、俺は、と思いながら。高い人が登って、はい、勝ちって面白くないじゃん。正直。
うん
うん、あの、やっぱ複合のさ、この線超えると3位だとか、あの瞬間が面白いじゃん。
うん、
なのになんでそんなことになるのかなと思って、
うん、
だからやっぱスポーツってものの 見方をわからない人が増えてんだろうなと思って。
まあ、クライミング私はしないけど、うん、でも、おそらくね、
うん、
背が高い人が不利な局面もきっと。
いや、あるよ、いっぱいあるよ。
う
ん、
そうですよね。
長い手足を折りたたまないとうまくはまらない。
そうそうそう。
みたいな、その、バランスが取りにくい。壁にこう、から、ね、体を寄せたいけど、
うん、
その手足が長いために寄せにくい、みたいなところもきっとあると思うんですね。
うん、うん。
うん。
だから、それを言っちゃうとね、っていう。
そうなんだよ。いや、だから、それだったら、バレエのネットも高いと、うん、日本人には。抗議すればいいじゃん。本当に。
うん。
何を言ってんだ、こいつら、と思うよね。
おそらく選手の皆さんは、うん、そんなことは重々承知の上で、
うん、
そこに向かって
きた。いや、そうだよ。それが悪いんだよ、って思うよね。だから、あんな、なんだ。金メダル取れないから、みたいな。メダル取れないから、みたいな、うん。なんだそれって思うじゃん。
うん。
う
ん。だから、ほんとやっぱ、まあ、今回もあるけど、メダル何個すっていう、くだらないくだりね。
うん。
あれとか、ほんと、どうなんだろうって思っちゃうよね。だから、やっぱ、うん、負けられない最高の戦いを見たいだけで、それに結果がついてくりゃ、まあいいけど、っていう。
うん。
そういう目で見れないもんかねって思うんだけどね。で、メダル取った人だけ首相官邸に呼ぶとか。
うん、
もう、みんなして行くなよ、もう。もうずっと言ってるけど。で、なんか、何年ぶりにメダル取ったから国民栄誉賞みたいな、くだらないくだりあるでしょ、
う
ん、あんなんもみんな断れよ。スポーツ界。スポーツ界が政治になびくから、スポーツ出身のバカ政治家を大量に発生させるんだよ。いい加減にしろ。バサロしかり、橋本聖子しかりも散々じゃん。
なんか
田村涼子しかり。もう、スポーツ界で一番まともな政治家って猪木しかいないよ、マジで。
まあ、そうっすね。
うん。
ちゃんと、独自の実績残してんのって猪木ぐらいっすよ、ね。
の感じぐらい、もう質が低いじゃん。ホリーマダムもなんか、ひでえことになってんじゃん、うん、今見ると。
みたいだね。
俺すげえ好きなスケーターだったけど、ね、ホリーマダムって。もう質悪いんだよ。おてめえらが現役時代にそういうとこなびくからそういうことなんだよって思うよね、ほんと。
なんか、突然、ブレーキンとも言わなかったのか、ブレーキングって言ったの、
うんうん、
やってくれっていう話。
室伏だろ室伏だろだからあいつも同じ匂いだよ。はせひろしとかと同じ匂いがすんだよ。
あ、そうなっちゃったんだ、この人も。
そう
思ったよね。
だからスポーツでああいうところにすり寄っていくやつってほんと質が悪すぎる。
うん。
と、よく長谷博士見てみんな考えろって思うよね。最悪だろ、あんな知事。マジで。
うん。
もうああいうメンタリティなんだよね。だから、多分室伏も調子こいてさ、首相の前だからって、そういうこと言う奴らなのよ。典型じゃない。長谷もあったじゃん、なんか、安倍首相が、それなら官房機密費使えば、みたいなこと言って、えらいことになってたじゃん。あ、バカなんだよ、みんな。だから、そういうのも、スポーツ界から政治側にするよるのやめたらって思うんだけど、ほんとね、うん、って思うよね、なんか。
がっかりしたよ、ほんと。
だろ？
よく簡単にそんな、じゃあ踊ってみてよみたいなこと言えるよね、と思って。
じゃあ、てめえ、ハンマー投げろよ、首相官邸で。ふざけんなよ、って言えばいいんだよ。
その、まあ、仮にもとは言えない、
うん、
いや、立派な過去のね、
うん、
やっぱり成績を残された方じゃないですか。うん、で、突然踊れって言われて、踊れるわけはないとは、なぜ想像できないのか。
だからバカだからだよ。
ね思わないかな、うん、なんでそれがわからないかな、なんかもう、何かに使っちゃったのかしらねって思うよね。
うんうんうん、だからまあ、ああいうとこに、だからすり寄る、だからアスリートもやっぱちょっと立ち位置考えた方がいいって。 ね、ほんと国民栄誉賞言って、やっぱ一郎がさ、いらないって言ったみたいに、
うん、
あの、元盗塁王の福本さんが、そんなもらったら立ちションベンもできねえからいらないって、超かっこいいじゃんそれ。
いや、今もらってももらわなくてもなかなかする人いないけどね。今の時代では。
うん、でもそう言って断ったらしいのよ。かっこいいじゃん、それって思うじゃん。うん、政治の道具にはならないっていうさ、それじゃないって思っちゃうんだけどね。だから本当にあの、高橋直子さんとかもらったけど、
うん、
あれさ、あのタイミングなら小出監督にやっときゃよかったのにって本当すげえ思うんだよね。
なるほどね。
結局二人のメダリストをさ、マラソンで育てて何にもないまま亡くなっちゃったじゃない。
うん。
だからそういう人たちにやるとか、高橋直子が現役を引退したっていうタイミングでやるんならまでわかるんだけど、その、本当に宣伝にしか使わない、本当低俗な指名の仕方みたいなのもすげえ感じるし、本当あの、首相官邸に訪問しに行くのいらねえよ、あんなの。ゾッとするね、と思いながら、見ながらね、思いましたけど。まあでも、あのね、日本は早々に負けましたけど、あの、バスケットの決勝とかも超面白かったし、
うん、
あの、やっぱ、オリンピックって面白いなぁと思いながら、
うん、
無事、ね、あの、全部を見終わったということで。はい、ただ、若干やっぱり TVer のインターフェースが最後までなんかよくわかんねえ、その、もうちょい完全しないと、いけねえなと。
うん、
それとあれなんだよね、あれもなんかすぐなくなっちゃうんだよね。
うん。
ああ、なんかね、いつの間にか消えてたりとか、いつまで残ってるのかよくわかんないですよね。
そう。だから本当さ、うん、バスケットの、あれどこだっけな、あの、アメリカが最後決勝行く前、準決勝。
うん。
の試合とか超面白いのよ。
うん。
うん。
それがなんか TVer で見れたんだか見れないんだかみたいなよくわかんない状態だったし。
うん。
NHK、そうなんだよね。それとあの、決勝の解説に携わってどうなのと思いながら。
うん。
あの、一応田臥選手って現役の選手だからね。
そうなんだよね。
うん。
うん。
で、その、ちゃんとプロの解説がバスケットにはもういるわけですよ。
うん。
うん。
なんだこれって思いながら見てた、あの世界最高の試合を。
うん。
もう超残念だわ、と思いながら。
いや、田臥はとてもいい選手だと思うんだけど、
うん。
解説っていうポジションで呼ぶときにさ、うん、いや、これ他のスポーツでもよくあるけど、
うん。うん、
とかくこの最近の、現役の、
うん、選手を、みたいなね。
呼びたがるところあるけどさ、うんうんうん、選手は選手であって、うんうん、やっぱり、その、俯瞰で見れる立場ではない、ね。
そうそうそうそう。
うん。
その、現役の選手だったりとかを呼ぶのってさ、
うん、
その、なんて言うんだろう。いや、実は河村選手は、普段はこんな感じなんですよ、みたいな、
うんうんうん、
ちょっぴりエピソードを、うん、聞きたいがために呼んでるような気がしてならないわけさ。でも、そういう試合じゃないじゃない。
そう。
オリンピックって、
うん、の決勝とかね。
ね。だから、うん、試合についてちゃんと語ってくれる人を、やっぱり解説として、
うん、
あの、何を言ったらいいかが、語れる人？
そうなんだよ。
うん、本職というかな、うん、そういう人を呼んでほしいなと
思う、ね。そう、それがだからまだいないんだったらしょうがないけど、もうバスケットって死ぬほどいるのに。
う
ん
うん、そうだよね。
何が、んで、あれだったんだよね。バスケットの試合で言うともう、NHK の中継が一番クソだったね。もう最後までファールの数出さないのよ。お前さ、それをわかんないと第4クォーターなんか、それすげえ重要なのに、
うん、
民放では出てたのよ、
うん。
NHK だけ出さないでやんの。なんだこいつらと思いながら。
残りのファールの数がね。
そう、すげえ重要になってくるのに。
いくつだから、まだ何回できるよとかさ、うん、残り
何分だから、何回いけるよねとか。
うん。あと3分ぐらいだったらもうそろそろ4回ファールした人も出してもいいのかなとか。
そうそう。
あるよね。
そうなのよ。うん、だから、例の河村がファールしたのかしたないのかの下りも、
うん。
あの、ファールするんならなんで止めないんだって話にはなってないじゃん。 なぜかっていうと、あれ、ファウルの数出してないのよ、あの試合。
うん。
うん。
だから、俺はあれこれ1個余ってるよなってずっと思いながら見てたんだけど、
うん、
出てないから自信がないのよ。だからそういう議論にもならないじゃん、
うん、
やるんなら抱きつくぐらいのファウルすりゃいいのよ、打てない状態の、
うん、
その1回猶予があんのにみたいな深い話ができたから、ほんと中継もね、しっかり考えないと、 NHK さん、 NHK は中継はすげえいいと思ってたんだけど、
うん、日頃はいいと思うんだけどね、
う
ん、
そう、バスケだけ最低だね、なんか、うん、どの曲見ても一番最低だったね、バスケの中継 NHK が、
うん、
最低と思いながら
最低と思ってたんだ、うん、
それとやっぱりこれ終わってから、まあ、改めて思う、あのなんだっけ、スケボーのアナウンサーの、
うん、
あのバカゼリフね、
うん、
もうあれ一生聞き続けんのかと思うよね、ほんと。殺したくなるよ、マジで。
アナウンサーの方ね。
アナウンサーの方。
うん、
金メダルに恋したってくだりね、
うん。
これ一生聞かされんの俺っていうさ、
うん。
ふざけんなと思うよね。
まあもういいってって思ったよね。
だろ、うん、
あ、また言ってるこの人。
そう。もういい。いやもう勘弁してくれって思うよね。
うん。
ほんと考えろやって思うな、質ってものを。何がいいアナウンスなのかってことは考えろやって思うんだけど、
うん、
本当にあれ延々と聞かされるんだよ、たまんねえなーと思うね、
うん、もう逆になんかこう、あ、思い入れがない人なんだなって思ってしまうんだよね、
なんかね、
うん、薄っぺらくて、
うん、いや、そういうこっちゃねえだろうよって思うんだけどね。すげえ残念だなと思って。
うん。
もう擦るぐらい使われるよ、あれも。
うん。いや、もう何回も聞いたもん。
そうだよね。うん、
そのためには、ああ
。嫌になっちゃうなと思って。
ああ、と思って。
それとあれなんだよね。なんか、各さ、民放もさ。
はい。
終わってからすぐなんかメダリストを呼んでとかいろいろ各局頑張ってやってるけど、
うん、
前半の人しか呼ばないから、
うん、
後半の人もうちょっと呼んでやればいいのにっていうさ、特に、近代五種とか、
うんうん、
すごいことなんだって、あれは。全然わかんないけど、あの競技。
うんうん、
日本人が取れる日が来るとは思わなかったって言ってたのよ。
うん。そうだろうね。
うん。そんくらいの競技なんだって、うん、一つも呼ばれてないじゃん。なんかかわいそうだなと思って。後半の絵をもうちんと呼んであげてたらいいのにってちょっと思うけどね。
うん。
うん。うん、まあまあ、いろいろありましたけども。で、なんだっけ、閉会式の。
はい。
トム・クルーズが出てっていう。
あ、見てないんだよね。うん、
思ったよりしょぼかったね。あ、こんなもんかと思ったな。
そっか。
うん。
うん。
なんかいい、って感じだったね。あれだったら、やっぱりあれの方が良かったね。ロンドンか。
うん。
エリザベス女王がパラシュートで飛び降りて、みたいな。
うんうん。うん、
あの演出のが全然、うわーって感じになったけどって思ったな。なんか、うん、大丈夫か、ロスっていう感じが、俺はちょっとしたけどね。
ロスが大丈夫かなの？
うん。
いや、むしろフランスがやっぱり、よろしくなかったって
ことじゃないの？フランスのその開催のあれがね、
うん、
っていうことでしょ？
うん。
うん。
うん、なんかまあいろんな風評不満とかいろんなことが上がってるけどね。
いや、違う、その、閉会式の、ロスへの受け渡しの、その演出って、どっちが主体なんだろうかなと思って。
それはロスでしょ、その V の部分は。そこのショーの部分はそうなんじゃない？だから一番やっぱり007とエリザベス女王がパラシュートで落ちてくるが、一番衝撃的だったなと思ったね。
うんうん、
その次に安倍ちゃんのマリオが出てきた時に、うわ、こいつビビって焦ってすぐ出てきやがったって思ったけど、ちょっともうワンテンポ貯めると、うわーってなるのにって思いながら、絶対ビビったな、安倍ちゃんと思いながら俺は見てたけど、
ま まあでもあれはあれで、まあまあよかった。
うん、演出の狙いとしてはすげえよかったけど、うん、その、うん、トム・クルーズが降りてきて、うん、その前からさ、それならさ、うん、って思うんだけど、トム・クルーズさ、いろんな会場に来てバンバン映ってんのよ。
うんうんうん。
うん、
ネタバレじゃん、もう。もう、そこからアウトだよと思いながら。サッカーの決勝とかバンバン抜かれてたんだよ、女子のサッカーの決勝とか。
うん。
いや、これもう完璧じゃんってみんな思ったと思うのよ。
あっちこっちにいたよね。
いた、すげえいたもん、トム・クルーズ。
うん。
いや、それはさーっていう。だからそれも含めて大丈夫か、ロスってちょっと思ったけど。で、なんか最後にレッチリが出てきて、と。
うん、
で、鼻血お姉ちゃん。
うん、
歌手の
ビリー・アイリッシュ。
ビリー・アイリッシュ、うん、
あ
んなくれお姉ちゃんの歌あっこで歌われてもさとか思わねえとか思ったんだけど。
いや見てないけど。
ロスだったらヒューイ・ルイスとかのがいいんじゃないのとか思いながら俺は見てたけど、大丈夫かなと思ってね。
もうヒューイ・ルイスさんももういい加減いい年ですよ。
まあ、すげえ年だけど、もう。
多分、おそらく。
でも、ロスといえばそういうイメージじゃん。ビリー・アイリッシュじゃねえと思うよ、と思いながら。
レッチリでよかった、レッチリのまんまでよかったじゃん。そんな何も言わなくても。
でも、レッチリは、ま、若干、その、俺からするとパンク色が強いから。
そうなの？
もっとその、カラッとアホみたいな、ロックンロールじゃねえの？ LA って言えば、みたいな。
うん、
感じがするんだけど。
レッチリのすごい売れたアルバムがカリフォルニアケーションっていうアルバム。
うん、うん。
だからなんだろうなって私は思ってたけど。
そうか。
うん。
でも、うん、まあ俺がレッチリあんま好きじゃないっていうのがあるから。で、ビリー・アイリッシュもより好きじゃないっていうのもあるからね、その。
アイリッシュについては事情はよくわかる。
うんうん。大丈夫かと思いながら見てたけどね。まあまあ、4年後また楽しみにしたいな、ということで、うん、まあね、存分に楽しませてもらったので、皆さんお疲れ様でした、ということで。
いや、もうすごい見たよ。
そうですね。
うん。
すごい見た。
そうね。
結構見た。
うん。
まあ、その文句は言いつつも、
うん、
その TVer がやってくれた、ことで、
うん、
仕事中にこっそり見るっていうことがね。
うん、とかね。で、終わって、まあ、一段落してもう見るってこともね、
うん、
まあただ、ああ、実況解説なしかとかいうことがちょっと多かったけど。
うん。
うん。
まあでもいい仕組みではあったよね。
まあまあね。
うん。
ありがたい仕組みではあったかな。うん。
ねえ、っていう感じはしたよなと思ってね。
あれも見たよ。この間言った、ほら。
何？
遠泳のやつ。
あ、遠泳。
長々。うん、
泳ぐやつ。
ずっと長々泳ぐやつ。うん、あれ、男子も女子も見たよ、私。
そうな
の。もうずーっと泳いでると思って。
そうね。
で、なんか、コースっていうコースがさ、はっきりないのよね。
うん、
いや、あるんだけど、はあ、最後のゴールはちゃんとね、
うん、
こう、こっからここまでの間を、
うん、
みんな入ってきなさいって、
うんうん、
あるんだけど、うん、それ以外は、ところどころにこう、なんか、なんて言ったらいいの、ところどころに何かがあるから、
うん、
それに沿って泳げみたいな、
あ
すごい緩いのよ、
うん。
だから、そんな内側からキュッて行ったら抜けるよね、とか思いながら、うん、どこまで許されるんだろうって思いながら、ね。
なるほど。
うん、
まあ、そうだね。
ね、
うん、
ちゃんとだって、こっからここまでの間を、泳ぎなさい、
うんうん、
ってはっきり何かがない、
うんうん、
不思議なスポーツやわーと思って。
そうね。まあそういうスポーツが山ほどあるから、
うん、
だからまあね、日本の地上波では全然引っかからなかったスポーツもたくさんあるしね、
うん
うん
うん、なのでまあそれも含めて今回オリンピック見てね、興味ある方は年に1回ぐらいね、
うん、
その試合を見ていただけると、
うん、
その4年間のこの大河ドラマが楽しめるんじゃないかなと。
いや、そうだよね、うん。より身近に感じられるしね。
いう感じがしますんで、
うん、
まあ、ぜひ見に行くなり、
うん、
何有料放送で見るなり、
うん、
していただきたいなというふうに思いますね、
うん
うん。やっぱスポーツクライミングは街で一回見に行きたい。
あ、生で見てみたいね。
うん。見に行った方が面白いのか、
うん、
やっぱり家で見てた方がよくわかるのか、
うん、
それも含めて一回見に行ってみたいなと。
うん。
うん。
いう感じ。だから前々から言ってるけど、ラグビーは見に行った方が圧倒的に、その得れる情報が多いから。
うん。
うん。ほん
と、テレビの中継なんてクソだなって思うから。行くと。
うん。
まあ、どういう感じなのかも行ってみないとわかんないしね。
いや、そりゃそうだ。
うん。
まあ、でも、とにかくやっぱりどのスポーツでも言えるのは、
うん、
音は全く違うよね。
音はね、
うん、だからそれは生で見た方がいいものが多いと思う、
う
んうん、
そうね、
うん、
とは思うね、
うん、
あの、うん、まあ、ただあのバレーボールはいかないかなな
んで
日本代表戦はいかないかな。
あ、もう、代表戦
ね、もう、うん、あの実業団っていうかあの Vリーグ
?SV リーグ。
SV リーグになるのか、
うんうんうん、
それはまだ可能性あるけど、
うん、
その、ボールが止まるたんびに目くらましの照明食らうから、
うん、
もう二度と行きたくないよね。うん、もう眩しい。目ずっとチカチカしてんだけど、俺と思いながら。
まだ言ってんのかよ。
誰がやったんだよ、この演出って思うもんね。
まあね。
うん。ね、うん、若お姉ちゃん多すぎるし、怖いっす、怖いっす、俺には。
若お姉ちゃん多いのは、まあ、しょうがねえ。
でも、しょうがないから、もう、だから、おじさんが行かない方がいいなって思う。だから、俺はもうラグビーが一番いい。その、同じような体型の、同じような背格好の人たちがいっぱいいるから、
うん、
安心感があるよね、ちょっと。
なるほどね。
そう。って思いました。あ、まあ、ぜひね、ほんと興味のある方は、いろいろ見ていただきたいな、ということで、じゃあ、今週の一発目の話題は、それつながりで、コロさん行きましょうか。
ああ、そうですね。うん、あの、その、いろんなスポーツを、
うん、
見ると面白いよ、というのを、
うん、
この数年、
うん、
特に体感してるわけですよ。
うん
うん、去年の11月だったっけ、
うん、
沖縄に仕事に行った時は、うん、その、後に、
うん、
もうヘロヘロになってるはずなのに、
うん、
その後に BJ と私と3人、ハンスケと3人で、うんうん、
バスケをね、
バスケのね、
うん、
試合を見て、
うんうん、
前から2列目っていう、
うんうん、
とってもスペシャルないい席で見て、
うん
うん、
で、わぁ、ケツこんな高いとこにあると思いながら、
うん
これまためちゃくちゃ面白かったよね。
うん、面白かったよね、
うん。
やっぱ会場の雰囲気もすげえ良かったしね。
うん。
で、売店のお料理もすげえうまかったし。
うんうんうん。うん、で、まあバスケは見たと。
うん。
で、それまでの間ね、
うん、
さっきも言ってたようにラグビーも。
ラグビーも行ったし。
見たし。
うん。
見てるし。サッカーもまあ見たっちゃ見たし、
うん。うん、もう二度と行かないけどね。
で、
うん、
で、なんだ体操もね、ちょこちょこ。
ああ、痛いしね。
機会があれば見に行くことはあるし。
うんうん、
そして、うん、最近タイミング合わなくていけてないけど、車椅子バスケ。椅子
バスケもね、うん。
うん、もう見てるし。
うん、
これまた行きたいんだけどね、うん、どうも BJ の中継の、スケジュールと被るんだよね。
そうだね。被るようになっちゃったよね。行きたいんだけどね。小倉でやってるやつね。
すげえ困ってんだけど。
うん、う
ん。で、野球よ。
うん。
野球を、うん、もう、最初に見に行ってはいるのよ。
うん。
過去。まあ、そんなにしょっちゅうではないけど。うん、
まあ、俺も見に行ってはいるっていうか、まあ、今、コロンさんがいる会社は、もともと俺もいて、その会社が、うん、何年間シートじゃないけど、
うん、
部屋持ってたのよ。
うん、
だから、社員旅行とか、で、よく行ってたのよ。
うん、
福岡ドームはね。
うん、
で、その個室みたいなところを押さえてあるから、
うん、
そこで見たり、みたいなことしてたんだよね、昔から。
で、
うん、
今で言う、みずほペイペイドームか、
うん、
になる前、
うん、
のヤフーなんとか
ヤフオクドーム
だったっけ、
うん、
とかその、
うん、ヤフードームかな、
うん、その頃にももちろん行ってる
し、うんうん、
で多分ね内野席で見てたんだよね、
うんうんうん、
で社員旅行で、うん、6階かなんかの、
うん
グループで入る。
うんうん。そうそうそう。
スーパーなんとかルームみたいな。なんとかルームみたいなとかあって。うん、そこはね、うん、 すごい遠いんだけど、うんうん、部屋に大きいテレビドーンあって、うんうん、ふかふかなソファーがあって、うん、そして、うん、冷房ガンガン効いてて、
うんうん、
で気が向けば外のシートに出て、まあ、テラス席みたいなのがセットでついてんだよね、
うんうん、
でそこに出て外でも見れるし、で休憩するのに部屋の中入ってもいいし、うんうん、みたいなそのいい席もあって、
うん、
でこのコロナの間にすごい招待券みたいのがやたら回ってきてて、
うんうん、
行きたいんだけど、うん、行きたいんだけど、うん、でもさすがに行けないねこの時期と思って、
うんうん
うん、
で我慢してて、
うん、
いつかまたそういう券が回ってきたらいいなぁと思ってたんだけど、
うん
うん、
世の中が動き始めたら一切その券がね、うん、配られなくなったんだよ、
うんうん、
で、
うん、
これはやっぱり金出していくしかないんだと、
うん、
年に一回ぐらいは、私ホークスファンなんで、
うん、
年に一回ぐらいは、やっぱり生で見たいよねって、ふと思い立って、
うん、
その、前々からこう、なんていうの、予定を立てて、
うん、
これぐらいの時期に、
うん、
もう早めにチケット買って、
うん、
とかじゃなくって、
うん、
ふと思い立って、
うん、
買えねえかな、
うん、
チケット、と思って調べたら、
うんうん
パラパラ空いてる席を売り出してたのを見つけて、
うんうんうん、
うん、
もう行こう買おうと思って、
うん、
で買ったのがね、今回のシートはね、
うん、
ビクトリーウィングペアシートっていう、
うん、
まあ外野の奥の方の5階の席なんだけど、
うんうん、
これがね。めちゃくちゃ良かった。
良かったね。
なんかそう、BJ も一緒に
行ったんだけど。だ、俺多分ね、もう20年ぶりぐらいなんだよ、多分。15年かな。福岡ドームに見に行ったの。
そうだっけ？
うん。だから、俺だから、インターネットの仕事やり出しては行ってない気がするから。
うん。
販売促進課の時代に行ってる。のよ。
うんうん。
だからもう15年とかそれぐらい前だと思う。
で、
それの記憶はあるんだけど、最新のやっぱり福岡ドームって今どうなってんだろうっつうのもあって。
うん。
まあ、行ったんだけどね。
うん。
うん。
みずほペイペイドーム。あそこさ、うん、なんか、なんて言うんだろう。後ろの液晶っていうか、大きい映像出る。
液晶ビジョンね。
うん。うん、あれが、うんでかくなったんだよね。
すげーでかいよな。
すげーでかくなって、
うん、
そのすげーでかくなってから多分まだ行ってなかったんだよ私、
うん、
でそれも気になってたし、
うん、
行ってみようと思って行きました、
うん、
で席がね、
うん、
金額が変動するんだよね、
うん、
で私本当にもうギリギリで空いてたところを申し込んだみたいな感じだったんで、
うん、
結構お高かったんです、
うん、
まあ1万2000ぐらい、
うん、
で、うん、そのビクトリーウィングペアシートというものがそもそも何なのかをよく知らないまま買い、
うん、
ただ5階なんだと、
うん、
で2人ずつ席なんだっていうことは分かってたのよ。うん、アプリとかでね、うん、申し込みをするときにね、
うん。
で、まあ、まだ、なんていうの？完全にコロナがなくなったわけでもないし、
うん、
やっぱり多少気にはしときたいし、
うん、
で、密集はだから避けたいなとか、
うん、
で、ちょっと暑い、8月だったからね、
うん、
暑いのもちょっと勘弁してほしいなとか、
うん
うんうんで、隣の席の人がキューキューなって、ってみたいなのもうざくて嫌やなとか、
うん、
その辺考えて選んだのがこのシートだったんだけど、で、そのドームに着きまして、
うん、
まず入り口がわからない。
うん、
あのね、チケットに書いてんだよね。どこのゲートから入りなさいって、あなたの席はこのゲートから入ってくださいと、
うん。
そこにね、スーパーゲート1って書いてあったわけ。
うん
うん、
で、ずっと歩いてて、ゲート4、ゲート3、ゲート2、で、くりゃ次はゲート1、
うん、
よね、
うん、
で、そこから入ろうと思ったら違いますよ、と。
うん。
ほう。んと。うん、その、普通のゲート1じゃなくて、
うん、
スーパーゲート1なわけですよ。
うん、
で、スーパーがつくと、その違うゲートってことをそもそも知らなくて、本当に何にも調べてなかったからね。
うん
うん、
で、あっちやらこっちやら言われて、
うん、
で、そのスーパーなゲート1に行ったら、
うん、
入り口にシュッとしたお姉さんが立って待っている。
うんうんうん、
で、チケットを見せてください。
うん、
そしたら、うん、こちらからどうぞと、
うん、
専用のエレベーターがあるわけですよ。
うん、
お
その、大勢の皆さんがね、わーっとなだれ込むようなゲートではなく、
うん、
専用のエレベーターで、
うん、
5階へどうぞと言われ、うん、5階に着いたら、なんか、ビュッフェコーナーみたいなのがあって、
うんうん、
ローストビーフだったり、唐揚げだったり、
うん、
カレーだったり、
うん、
がずらずらずらずらと並び、
うん、
この食事は誰が食べるものなんだろうと横目で見ながら
、
とりあえず席に着き、
うん、
で、そのビクトリーウィングペアシートなんですけど、まずね、テーブルがありました。
うん。
うん。
そして、一人に一台ずつ iPad が備え付けられていて、
うん。
ほう。
そこで好きになんか、なんていうの？見ていいっていうか、
うんうんうん。
手元で見れる。
うん。
で、コンセントもあったから、そこで充電とかもできますよ、と。
うん。
うん。
で、脇に大型のテレビが、こう、なんていうの？柱にあって、
うん。うん
で、まあ、遠い席だからさ、
うん、
生で見てもいいけど、うん、あの、テレビの中継みたいなのを見たいんだったら、そのテレビ見てね、みたいな、感じで。で、もうなかなかいいじゃないかと、
うんうん。
で、さっきのビュッフェは何だろうと。
うん、
とりあえず行ってみて、
うん。
で、これは私たちが利用してもいいものなんでしょうかとそこに、
うん、
あのお仕事されてるお兄さんに聞き、
うんうんうん、
もちろんどうぞと言われて、
うんうんうん、
いいんだ、うん、食事付きだったんだ知らなかったと思って、
うん
うん、でそこでねわーっとご飯取って、
うん、
席運んで、
うん、
食べながら、
うん、
なんか
食い放題だよね、
うん
うん、
なんか知らなかったから余計さ、
う
ん。
だからあれだと思う。あの、食い放題だから。
うん。
ローストビーフを一列取ってやったから。ガーって言ったから。腹減ってたんで。
いや、何も食べなくて行ったんだよね。
うん。
土曜日だったんで。
そう、駐車場がね、結構、まあ、どこ止めんのよっていうのがすげえ難しくて。
うん。
で、ちょっと離れたところに止めて、そこからバスで行こうっていう話になったから、
うん、
結局昼飯食わえなかったのよ。
うん。
はぁはぁは
ぁ。そんで、まあ、あれだったら、スタジアムの、なんかメニューとかもすげえしっかり作ってあるから、今。
うん。
だからまあそれ食いってもいいかと思ったんだけど、何？ビクトリーウィングペアシートってところに売店がないのよ。
うん。
だから俺どうすんだって言ったらそのビュッフェで食っていいみたいなことだから。
うん。
ほ
う。ならもうすげえ腹減ってるんで、そのローストビーフ一列行ったらやと思って。ぐらって取ったけど。もう食い放題なんだよね。
うん。いや、それまでだから食べ物をね、持ち込んじゃいけない、うん、いけないって言うから、やっぱり中で食べるしかないね、と、
うん。
で、その、今だったら、うん、誰々選手の考えた何々丼とか、
うん、
何々サンドとか、
うん、
何々弁当みたいなのがあるから、そういうの買ってもいいかなと思ってたわけ。
うん。
なんだけど、なんか何も心配することがなかった。
うん、ね。
うん。で、飲み物もご自由にどうぞ。だったし、
うん、
で1万2000円って結構高いなって最初は思ってたんだけど、
うん、
その辺考えると、
うん、
いや全然良かったなと思って
ねえ、
うん、
うん、
ありがたいことに、その辺の席専用の、トイレとか、喫煙所とかも、すぐ近くにあって。
うん。
うん。だから、いや、帰ってよかったなぁと。
うん。これ、お酒も飲めるったりするんですか？
ああ、ビールは別売りなんだけど。
ああ、さすがに別売りなのか。
うん。ビールはお金払わないとダメっぽかったけど。
あ、そうなんだ。
うん。
ソフトに行くまでは OK。
そうそうそうそうそうそう。
おー、なるほどね。
まあ、ビール飲まないからそこまで考えてはなかったけど、
うん、
なんかね、家で見る雰囲気で、楽して見れるけど、
うん、
その場所はスタジアムなんで、
うん、
向こうですげえでっかい声で応援してるとか、
うん
うんうんうんう
ん、なんか、それこそ打った音がカーンって聞こえるとか、
うん、
その中でくつろいでる。くつろいで感染してるみたいな。
うんうん、
なかなか良かったですね。
ねえ。
うん。
これで、だから野球があんまり興味なくても、うん、これをやり方ならありだなって思うよね。
うん。
まあ、飯食い行くつもりで行きゃ。
うん。
いうぐらいのイメージでも全然いいんじゃないのっていう感じがしたよね。
ああ、じゃあ野球が好きな人が、そんなに野球興味ない友達を誘っていくとか、家族を誘っていくとか、
そうそう、そう、野球興味あるとこの席は向かないと思う。もう遠すぎるし。
ね、ですよね、5階ってめっちゃ遠い
んだ
よ。
うん、遠い。
ですけど。
うん。
うん、うん。
し、うん、で、まあ、手元に iPad とかあるんだけど、
うん。
まあ、この辺ソフトバンクさん、君らは IT 屋でしょと、
うん。
言いたいなと思うけど、
うん。
うん。
20秒くらい遅れるのよ。
ああ。
まあ、結局パリーグ TV を iPad で見るみたいな感じだから。
うん。
ああ、そういうことか。う
ん、そう、なんかすげえ遅いのよ。
うん。
だから、微妙と思いながら。
あ、私は逆にリプレイとして見れていいかな
まあね、まあね。でも、だから野球が好きな人の方があんまり向かないかな。野球、4割、5割ぐらいで、あとはまあまあ、なんとなく雰囲気を、イベントに参加してるっていうなら、この席すごいいいと思うね。
なるほどね、
うん
うん。そうそう、イベントに参加してる感を味わいながら、
うん、
でも、うん、あんまりこう、周囲にこう、干渉されないっていうね、
うん、
自由さがあるっていうところかな。
うん、
外野のさ、ガチ応援団の中に入って、
うん、
よっしゃーって、一緒に応援したい人じゃない人もいるじゃない、
うんうん、
私はちょっとそれ勘弁と思う人だから、
うんうん、
そういう人にはいいかもしれないっていう感じ。
うん。
うん。でしたよ。うん、だからね、ま、他にもいろんな種類の席あるんだけど、
うん、
なんかいろんなところで試してみたいなってちょっと思った。
そうね。
うん。バックネット裏とかも行ったことないし、
うん、
ペペドームだったら、コカ・コーラシートみたいなのがあったりするんだよね、確かに。
うんうん、あれすげえ高いんじゃない？
すげえ高いんだよ。
うんうん、
一塁側の、
もうグランドレベルの席があるのよ。
ボコって出てるところがあって。
ファールエリアを削って、
うん、
本来ファールゾーンだけど、そこから客席をぐわってせり出してて、そこで見んのよ。
うん。だから、その席の人は多分ヘルメット着用しないといけない。
うんうん。
そんななんだ。
うん。
へ
ぇー。とかって、だから、相当、だから見せ方とかお金の取り方を、やっぱここ、俺が行ってない20年ぐらいで、すげー進化してんなって思った。
うん、うん、うん。
それと、この行った日がね、よくある、この鷹の祭典って言われる、まあ、これ聞いても、ソフトバンクホークスファンじゃないとよくわかんないと思うけど、
うん、
なんか、そういうキャンペーンみたいな各球団最近パリーグは特にやんのよ。
うん、
で、この期間何がすごいかって、
うん、
入場者全員にレプリカユニフォームくれんのよ。
おー。
うん。
それ込みでさっき言った1万いくらだからね。
ああ、そうやったら割りやすくなるな、逆にな。
おで、その、とはいえ、この、テロン、うん、テロンのやつだろうなって思ってたら、うん、もらったら結構ちゃんとした作りなのよ。
うん、
これなのっていう感じなの。
うん、夏用のね、薄手のタイプではあるんだけど、うん、作りはしっかりしてたよ。
うん。
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 かなりしっかりしたやつなのよ。で、それを全員が来て応援してるっていう、うん、その、
はあ、
日なのよ。
うん。
だからすごいんだよね。だから、野球ってやっぱすげえなって思った。
うん。で、この、鷹の祭典で配ったそのレプリカユニフォームは、今回黄色だったのね。
うん。
だから、球場中ほとんどがもう真っ黄色ですよ。
真っ黄色なのよ。
で、その、なんていうの？向こう、対戦相手側の応援する一角だけが若干色が違う。
そうそうそうそうそう。
本当にちょこっとだけみたいなね。
うん。
うん。
すごい圧だと思うんだけど。
うん。
そんな状態でした。
うん。で、その一席だと5階だから。
うん。
うんと、もうなんか、じゃあ、試合内容を見ようとしたら、その、柱に立ててるあるテレビの画面を見る感じになるのか、もしくはオーロラビジョンを見る感じになるのか。
ね、この席自体がオーロラビジョンの真横だから。
あ、オーロラ見えないのか。
ちょっと見えるんだけど。
うんうんうん、
だから、その、だから、とはいえね、その、
うん、
そこから見えるちっちゃめのビジョンもあるんだけど、
ああ、そういうことか。
うん。で、うん、ただ、やっぱりその見方を変えるべきだと思う。この席だと。
うん。
要は、テレビの中継みたいに、
うん。
そのピッチャーの配球重視で見ちゃうと、それはわかんないじゃん、
うん、
もう。
うんうんうん。
だから、例えばその、攻撃側の、
うん。
打てよってカーンって打った球がどこに来るかは、見ててすげえわかるから、
あ、まあそうですよね。
そういう見方をすれば、うん、見れるけどっていう。
あはあ、はあ。
だから家で見るスタイルとやっぱちょっと違ったスタイルで見ないと。
うん、ああ、まあ確かにそれはあるかもね。
うん。
その、大きいそのビジョンは、隠れているわけじゃないんだけど、角度的にちょっと見にくかったっていうような席で、
うん。
うん、
で、大きくないビジョンが、その、キャッチャーの後ろ側にあるんだけど、うんうん、そっちはバッチリ見れるわけよ、
うん。
とはいえ、まあまあ、サイズはそんなに大きくないし、うん、そして遠いし、うん、っていう感じはあって、
うん、
で、さっき BJ 言ったみたいな、投球の、その組み立てからどう打つかみたいな、そこをテレビではよく見ると思うんだけど、
うんうん
その時の外野のシフトがどうなってるかとか。
そうそうそうそうそう。
ああ、そうか。
そう。
なんか偉いこっち寄ってんな、とか。
うんうんうん。それは、普通テレビでは本来確認できないから。
うん。
そうですよね。
うん。そういう意味では、うん、内野こっち寄ってんな、とか、これインコース投げてんのか、とか。
うん。
いうことも含めて、そういう視点で見ないと。球場は、うん、っていうのは、改めて思った。
うんうん、うん。
ああ、そうか。やっぱ野球だとそうか。全体が俯瞰できるメリットはそれぞれで出てくるから、
うん、
あるんだな、そういう。
そう、ちょっとあるっていう感じはする。
ああ、いや、プロレスだと、まあ僕、ドーム球場とか、で、プロレスなんか見てるんですけど、
うん、
結局、ある程度離れた席になってくると、もはやリングがめっちゃちっこいから、結局、会場に行っててもオーロラビジョン見てるんですよね。
うんうんうんうん、
そう。だから5階だとどうなんだろうと思ったけど、まあ確かに俯瞰できるっていうのは確かにあるわ。
そう、だからどっちかっていうと、横のテレビで、その配球見てて、
うんうんうんうん、
で、カーンって音が鳴ったら、こう、球場見てるみたいな。
ああ、なるほど、
ね。そんな感じ。
ああ、そうやって使い分け
た。そう、だからそれはそれで楽しめるし。
うん。うんうんうん。
やっぱ何よりもやっぱ改めて、うわ、ここまで飛んでくんだ、とか。
うん。
いうのも含めて違った楽しみができるから。
うん。
うんうん、
で、何よりやっぱりそのイベント感の作り方がうまい。って思った、
うん。
うん、
なるほど。
うん。ほんで、この時にあれなんだよね。DJ で八つ一郎って元じゃねえな、これ今もか。エレキコミックのっていうお笑い芸人の、
うん。
うん。
やつが、エレキコミックって一時期すげえ、M1 とかでいい位置いたんだけど、もう10、うん、20年前ぐらいになるのかな。
そうなんだ。
あね、そこで売れなくて。
うん。
ね、今 DJ やっててすげえ人気なのよ。
うん。
で、そいつが来てて。
うん。
ほんで、その、なんていうの？回またぐときとか。
うん。
そいつがなんかこう、いろんな煽りやりながら。
うん。
やったりみたいなこともやるのよね。
そうそう、うん、いやこの日はね、うん、そのお笑いデーみたいな、
あ、高野祭
典、
ね、
高野祭典の中のお笑いデーみたいななんか日で、
うん、
で、
うん、
そのやす子とかも来てたり、
うん、
そのなんか芸人さんのなんかこうイベントが多分事前にあったりしたんで、
うんうんうん、
私たち遅れて行ってるから、
うん、
そこ見てないんだけど。
うん、
多分始まる前にもいろいろやってて、うん、その流れで、うん、その人が DJ 的な何かをされてたんだろうなと思う。
うん。
うん。
うん、だからね、そういううまい作り方するから、やっぱ、すげえ面白いよね。
うん、
あの、野球見に行くっつか、やっぱイベントに参加してるっていう感じ。
うん。
感が強くなったな。昔の野球ってだからほんと物騒だなとか。広島市民球場とかおっかねえな、見に行ったことあるけど、
うん、
怖えよ、ここ、とか思いながら見てたけど、
うん、
それこそこの辺で言うと、北九州市民球場っつうのも怖かったし、昔は。
うん。
うん。
あの、物騒感が強かったけど、
負けでもしたらね。
うん。あの、うわ、すげえ、こんな感じなんだっていう感じだよね。
うん。
うん。
だからもう若い子も多いもんね、今ね。
もう福岡ドームは特にね、
うん。
若い子が多いよね。若いカップルが二人で見てて、みたいなのすげえいんのよ。
うん。私たちの前の席も若いカップルさんでした。
うんうん。だから、そういう意味では、うまい作り方してんなーっていうのは、すげえ思ったな。こういう努力してんだな、野球っていう。
うん。
うん。
で、それがほぼほぼ毎日やれるから。
うん。
そら、年俸も高いわなって思うよね、なんか。だから、その、少々、ね、その、ユニフォーム配ったとて、
うん、
元取れるからやるんだなっていうことだよね。
うんうん、そうだよね。
すごいなって思ったな、なんか。
だから、うまく、うん、うまく回ってるんだよね。
そう。
その、昨今、サッカーの人気が、バスケットの人気が、野球はどうなんだ、みたいなことは言われて、うん、ているかもしれないけど、ちゃんとでもうまく、ま、回せてるっていう感じなんだろうな、うん、
だと思うね、
うん、
うん、
すごいと思う。だから本当にあのね、うん、昔とは全然雰囲気違うから、ぜひ一度行ってみるといいよっていう気がするね、なんか、
うん、まあ、うん、他の球場のことはあんまりよく知らないけど、
うん、
でもさっき言った、ホークスだったら鷹の祭典みたいなのって、
うん、
他の球団でもおそらくやってるから、
うん、
まあそうじゃなくても普通の時でもなんかね、
うん、
私みたいにたまたまこう招待券がを配ってるとか、
うんうんうん、
お仕事の関係でなんかいただいちゃったとか、
うん、
でも野球興味ないしな、まあいらねえかって思う人もいるだろうけど、
うん、
まあ、時間があれば、
うん、
ちょっと行ってみると、まあ、また違うなんか面白さがあるかもしれない。
うん、と思うね。
と思いますよ。
うん。
何もその選手のこととか知らなくても、
ね。うん。
うん。
だからこういう努力を各球場でいろいろやってんだと思う。
うん。
うん。
うん。だから、だから本当にやっぱエスコンでやっぱ野球見てえなっていうのは、福岡ドームで見たからこそ、
うん。
改めて思うな。
そうか、そうか。
エスコンどんな雰囲気なんだろうな、野球やってれば。っていうのはちょっと興味深いよね。
うん。
そうですね。
うん。
うん、
いや、でも全然ね、もう福岡ドームって古いドームだけど。
うん。
それでもやっぱ、こういう努力やってっから、金いっぱいあんのなーっていう感じだったね。
うん。
うん。
毎日に近いぐらい試合できるってでかいよね。
うん。
うん。
そうだよね。
うん。って思ったな、なんか。
うん、
うん。うん。まあ、あと、常設会場を独自で持てるっていう、そこがね。
そう、自分の小屋がね、あるっていうことだから。
そう、そう、こういうのは常設会場じゃなくてできないですからね。
そうだよね。
そうなんですよ。うん。
いや、だから、ほんと手を変え、品を変え、いろいろやってんのよ。 だからそれこそ今日もね、別に野球ファンでもソフトバンクファンでもないけども、見てたけども。
見てんじゃん。
その、今日はワンワンデーって言ってたよな。
ん？
昨日じゃなかった？
昨日か、ワンワンデーは。
うん
うん、
球場に犬を連れて一緒に見る日っていう、そんなんとかやってんのよ。で、それ用のシート準備して。
すげえな、すげえ犬のことやってんな。
そう。いや、そういうことやるからやっぱ行くんだなっていう、その営業努力が特に、だからパリーグだと思うんだけど、
うん、
やっぱ仕掛け方が半端ねえなって思うよ。
うん、
へ
え。すごいよね、なんか。
いや、スポーツのこういうので、ペット連れてきてもいいですは聞いたことないな。
お
へぇ
選手も犬連れてきてましたよ。
そうそうそう。
それもいいんだ。
そうそうそう。そういうことも含めて、こう盛り上げていくっていうか。
へぇ、それはちょっと面白そうだな、確かに。
だろう、だから他の球団もやってるかとかよくわかんないけど、うん、だからソフトバンクホークスはやってんのよ。だからやっぱ圧倒的な集客があるんだよね。
うん、
すげえなって思うね、やっぱ行くと。
うん、
前言った20年前もすげえなと思ったけど、よりそう思ったな、なんか。
そっかそっか。
うん。あの当時にはこういうシートなかったと思うんだよね。
あ、なかったんじゃないの？
うん。それとか、こうユニフォーム配るっていうのもなかったから、昔は。
かもしんないね。
うん。バットもらえるぐらいはあったけど、鳴らすやつとか、メガホンみたいなバットみたいな、あんなのあったような記憶あるんだけど、
うん、
ユニフォームもらえるって、
うん、
ってね、すげえなって思うよね。
お金出したらあれ、名前入れたりできるんだよね、確かね。
あ、ごめんなさい。うん。もう割と他の、やはり野球なのかサッカーかわかんないけど、全員に T シャツ配るは、たまに、他のところでもやってみたいですけどね。
やってるやってる。だから、ラグビーでも一回もらったけど。
うん。
あ、そっかそっか。
あったね。
その、まあ、こう言っちゃ悪いけどね。
うん。
金のかけ方が全然違う。その、もらったけど、もらって嬉しいけど。
うん。
うん。
その、全然違うから、マジで。品が違うから、もう。
うんうん、
そう。まあ、だから、やっぱこのベースボールシャツって大量に余ってて、
うん、
ラグビーの試合でも、ラグビー日本代表のベースボールシャツって売る目になるのねっていうのがよくわかった。それで多分もう、各球団がやり出したから大量に作ってんだと思うんだよ、中国かなんか。うん、だからそれだと安く作れるから、うんうん、ラグビーなんだけどベースボールシャツを売るっていうわけわかんないことになってるっていう、なんだそれって思うんだけど行くと、でもやっぱ本当お見事でしたね。だから本当野球見に行ったっていうよりも、その野球をつまみにしてたイベントを見てきたっていう感覚に近いかな。
ああ、まあ、あそこの席だったらそうか
もしれない
です ね。
うん
うん
うん。
で、ちゃんとそれで満足度が得れるような仕組みになってるっていうのは、
うん、
まあ、お見事ですって感じだね。
うん。
やっぱ野球は金持ってるわって思うな、本当に。
うん。
ねえ。
うん。
うん、まあ大したもんですっていう感じでしたな。
まあその、私たちは何者でもないけどさ、
うん、
そうやって行く先々で、あ、ここのスポーツはこういうことやってんだとかさ、
うん、
私たちレベルでもそれを思うわけだから、ぜひ、
うんうん、
ぜひその中の人たちもね、あちこちを見て、
そうね、
ね、
う
ん、研究して、
そうそうそう、
いいこう、
スタジアムとかね、
なんかお金の巡りを作ってほしいなと、うん、仕組みをね。
そうだね。
うん。
だからあれだね、これからだから次、長崎だね。
あ、長崎行ってみたいね。
だから、うん、まあ、サッカーは当分取れない気がするから、
うん。
まあ、バスケでもいいから、
うん。
ちょっとその新しくできるね。
うん。
やつは見てきたいなと思うよね。
うん。
うん。いや、ぜひ、ね、サッカーもあるし、バスケもあるし、
うん、
野球もあるしっていうことで、続々といろんなのできてますからね。
うん、
ぜひ行って楽しんでいただければというふうに思いますね。
はい。
はい。んじゃあ、次、タロケン行きましょうか。
あ、はい。二つあるんですけど、一個は今、 中継のあの、メッセンジャーグループの中で問題になってるあの、iPhone、USB-C の iPhone で充電しながら、うん、まあ、イヤホンマイクを使うってやつ。
うんうんうんうん。
うん、で、まあ、そっちの方でもちょっとやってたんですけど、まあ、BJ がね、たまたま紹介してくれた、その、もう、禁煙もしないような、それこそ純正そっくりのイヤホンマイク。
うん。
うんうん、有線のやつですね。
うん。
うん。と、二分配して、片方の USB-C はイヤホンが刺さって、うん、もう片方は、まあ、モバイルバッテリーとかから充電するやつってやつ。
うん、そうそうそうそう、そう、うん。
で、それで買ってみたら、充電しながらやるとノイズが入るっていう、
うんうんうん、
問題があって。で、まあ、これ、なんで、で、そうだな、レントさんはなんか、AC アダプターからの充電だったらノイズ入らないとか言ってたんですけど、
うんうん、
僕がうちでやったらそれでもノイズ入るんですよね。
ああ、そうなんだ。
なんで、まあ、この辺は、なんかでもノイズの入り方見てると、
うん、
なんとなくこれ、このイヤホンでも920円ぐらいのイヤホンでもノイズキャンセル機能がついてるんですよね。
うんうん、
なんかノイズキャンセルのマイクのせいないような気もしなくもないんですけど。
うん、なるほどね。
うん、で、じゃあまあ、で、特にこいつの組み合わせだと、まあ、書いた通り、その、充電しながらになってると、このマイクの拾う音量も小さくなって、
うんうん、
で、ノイズが入るから、うん、ちょっとこれは使い物にならないだろうなと思って、
うん、
で、じゃあちょっと他の組み合わせで買ってみようかと。
うん、
まあ、イヤホンも1000円ぐらいで買えるし、アダプターも1000円ちょっとで買えるから、
うん、
っていう風にして買ってみたのが、
うん、
今度リンクの貼ったやつで、まあ、イヤホンは、見た目的には変わんないんですけど、僕、なんだ、いわゆるインイヤーのカナル型が好きなので、
普段
から。
うん。
なんで、まあ、ほぼ BJ が紹介してくれた純正品そっくりのやつと変わんないけど、カナル型のやつ。
う
ん。うん。こいつが850円か。うん、クーポン、あ、今下なのにクーポンで100円オフだから750円で買えるのこれ。
うんうん、
安いな、
うん。
それと分配するやつを、
うん、
BJ が紹介してくれたやつは、まさに線が2つに分かれてる形だったじゃないですか。
うん
うんうん、これちゃんとなんだろうな、Apple 製品の1個の端子から複数に分配する的なんかこう板状のものというか、
うんうん、
ボックス状のところがあって、そこから口がついてるやつ。
うん、
ひょっとしたらこっちだとしっかりしてるとかあるかとか思って試しにこれを買ってみたんですね。
うん。
うん。で、やってみたけど、あんまり変わんない。
やっぱそうか。
うん。ただその、なんだろうな。僕が買ったイヤホンの方だと、なんと、一番最初に、僕が買った、カナル型のやつと、その板状の分配器のやつでやった場合は、
うん、
充電しながらやっても、全然ノイズが乗らないんで、あ、これ全然いいじゃんと思ったんですよ。
うんうんうん、
でもその後じゃあ、BJ が紹介してくれたアダプターと、僕が買ったイヤホンとか、こう、いろんなパターンをこう、入れ替え、差し替えやってみたんですけど、
うんう
ん、やってるうちにノイズ乗るときもあるんですね。
うんうんうん、
結局、だから、動きが安定していないっていう。
なるほど、なるほど。
ことはあったので、
うん、
だからなかなかその安定してノイズが乗らなくてっていうのはもうなんか買って試してみるしかないかもしれないし、
うんうんうんう
ん、あとひょっとしたらその充電側に使ってるケーブルが例えばノイズ出しやすいとか出しにくいとか、ああいうのともかかってくるんじゃないかみたいな感じもするし、
うんうんうん
うん、ちょっとこれは何とも言えないんですが、
うん、
ただとりあえず、僕が買ったこのカナル型のイヤホンだと、
うん、
充電しながらでも、自分が喋ったマイクのこの弦が大きいっていうのかな、
うんうんうんうん、
声が大きく拾えるんで、
うん、
で、一番ベストな組み合わせはどうも何回かやった感じだと、僕が買ったカナル型のイヤホンと、
うん、
あと BJ が紹介してくれた二股アダプター
。
これがまだ一番いいかなって感じになってましたね。
なるほど。
うん。まあ、ただこれも個体差あるからとは思うからわかんないけど。
うんうん。
うん。で、どうもこの、僕が買ったカナル型のイヤホンと BJ が紹介してくれた純正のイヤホンとか、あとこの、僕が買ったこの板状の部分があるこの分配ケーブル、
うん、
分配アダプター
、うんうん、
これ全部 青いテープでラベルが貼ってあるんですよね。
その あったね。うんうんうん、
多分この辺あのいろんなショップで、アマゾン内でいろんなショップでいろんな名前でいろんな店で売ってるけど、
うん、
あので商品写真にはその青いラベル一切ついてないんですけど、
うん、
レビューの写真見ると全部青いのついてるんですよ。
うんうんうん、
だから多分あの値段とか売ってるとか違うけど、多分同じものだと思いますから。
なるほど。
で作ってるとこも多分同じなんじゃないかなこれ。
うんうんうん。
そんな感じなんで、まああとはちょっとまあ上するかですよね。
うん、
で特になんだろうな、これだと Android にも対応とか書いてあるけど、BJ が紹介してくれたやつであれで Android 対応って書いてあったんだっけ？書いて。
あ、書いてあったと思うけどな。
Xperia Galaxy Android って書いてあるけど。
うん。
うちの Xiaomi でやったら、もう、うん、あの、アダプターかまさずに直接挿しても、
うん、
あの、内蔵スピーカーかかってたり、イヤホンかかってたりとか、まちっていうか、その、変なタイミングで、最初は内蔵スピーカーから、例えば YouTube 聞いてると、
うん、
最初は内蔵スピーカー、Android の内蔵スピーカーが流れてて、途中でやっと認識して、イヤホンの方に流れてくるとか、
うん、
もうそんなのあったんで、あの、うん、このイヤホンと、シャワミのアンドロイドだともう使い物にならないレベル。
なるほど。
でしたね。
うん。
うん、で、なんかいろいろ見てると、まあこうやって iPhone も、アンドロイドも両対応って書いてあるやつもあれば、
うん、
あの、一切そのなんだ、iPhone とか Apple 製品対応書かずに、アンドロイドと Windows 対応みたいなことしか書いてないやつもあったりするんで、
うん。
やっぱどうも、アンドロイド向けとアップル製品向けってなんとなく違うみたいですね。
はあんだろうな。
まあ、あるいはひょっとしたら、ここにも Xperia と Galaxy って書いてあるから、そういう人気製品のアンドロイドだったらちゃんと動くのかもしれないけど、
うんうんうん。
なんで、USB-C のやつ1個買ったからって言って、iPhone と Android で、両方でどう使えるかっていうのは、もう買ってやってみるとわかんない。
うんうんうんうん、うん。
っていう感じになってると、
うん、
うん、いう感じなんで、まあちょっとこれは、うん、まあ僕はこの辺で2組ずつ試してみて、まあ一応一番いい組み合わせ、まあさっき言った、まあ、二股になってる線だけのやつ、BJ が紹介してくれたやつと、
うん、
僕が買ったカナル型、まあ僕は特にカナル型の方が好きなので、
うん、
うん、あっちのあの耳を全部ふさがねえさ。すぐ落ちちゃう感じがするんで、
うん、
まあカナル型プラスビージュが紹介してくれた二股アダプターだと、まあとりあえずはまあ一応使えるかなっていうレベルなんで、一応この組み合わせでまずは使ってみようかなとは、
なるほど、
思ってるんですけどね、うん、うん、でもなかなか難しいですねこれはね、
そうね、
ひょっとしたらもうなんかあの iPhone とかでチーで充電できる人はもうチーで充電する方を考えた方が楽かもしれない、
うんうんうん。
うん、可能性もあるんですけど、まあとりあえずは今回の鈴鹿は僕はその組み合わせで、
なるほど、
使ってみようかなと、
うん、
思ってるところなんですね。
うん、だからやっぱあれなんだよね、本当ヘッドホンスタンジーを復活させろって。誰なんだよこの USB でいいって考えは。
まああとはそのまあ今回はやってみなかったけど。USB-C から分岐して充電用 USB とあの三極のピンが刺さるやつもあるじゃないですか。そうか。三極のピンの昔のやつはうちにイヤホンがあるから、
うん、
アダプターだけ買って試してみようかな。試しに、うん、そしたら。
それはうまくいくような気がするんだよな。
そうですね、
うん。
間に合うかな。買ってみようかな。探してみて。
うん
うん、それもありですよね。
そうなんだよ。だから本当はそれがいいんだろうなとは思ってんだけどね。
うん、
いや、だから本当はあの、イヤホン端子をなくすからこういうことになるんだよ。
まあね。
うん。それは別個で持っとかないと、
うん。
不便だっちゅうにって思うんだけど、これが主流になったんだよな。
うん、まあ、まあね、まあ、防水性の確保だったりとか、コストの問題とか
そう
で、アンドロイドもそうなっちゃってますからね。
そう。ほんで、うん、あの、猫も尺子もノイズキャンセル効かすなって思うんだけど。
そうそうそう。
もうより混迷を深めるから、現場で使おうとすると。
うん。
そう、だからノイズキャンセル機能ないっていうのはないのかって探したんですけど、
うん、
1000円切ってるやつでそれは全部ノイズキャンセル。
そうなのよ。これがまた邪魔なんだよね、マジで。
そうそう。 これで、あとは何だろうな、じゃあ、マイクなしで、もうマイクは iPhone に口つけて喋ってた方がいいんじゃないかと思ったりしたんですけど。
うんうん、本当はだからそれが一番いいんだけど。
だけど、マイクついてないのもないんですよね。
うん。
あ、普通のイヤホンを買えばいけるか、
うん、
普通のイヤホンと、そうか、三脚のやつをそこに挿して、うん、三脚と充電の USB-C のやつをね、やればいけなくはないか。あ、やっぱりやってみないとわかんないですね、いろいろね。
そう。
そう。結構大変ですね、っていうね。
使えねえよって思っちゃうんだけどね。なんでこれこんなもんが主流になるかね、すげえ思うけど。
いや、だからほとんどの人が聞く方でしか使ってないですよね、きっと。だからレビュー見てても、音楽がすごい綺麗に聞こえてすごい良かったですっていうのがあって、たまになんだ、ズームとかでも使ってますけど、まあ、十分使えてますって書いてあるけど、もうその、マイクについてレビューに触れてる人がもう5人に1人いないぐらいな感じで、
うん、
みんな、イヤホンの性能っていうか、聞こえ方で、ああ、全然もう十分この値段だったらコスパいいですっていうことしか書いてないから、やっぱマイクって使ってないんですよ、みんな。
そうなんだろうね。
そう。うん。だと思います、きっと。
いや、もうイライラしちゃうわ、と思って。
なんで、ちょっとこの辺は難しいな。
うん、うん。
難しいね。
うん。
うん。という感じだったんです。今とこはそんな感じで。ありまして、うん、で、これはこれで本当は昨日言うはずだったんですけど、
うん、
昨日は僕が、寝過ごしてルンルンができなかったんで、
うん、
こっちで言いましたが、
うん、
本題は、こっちの本題は、
うん、
まあ、僕らで言うとね、まあ、中継、
うん、
それから、今時期で言うと、まあ、もう終わってるけど、お盆とかになると、普段、鉄道で、遠いところに行かない人も切符買って遠くに行くんですよね。
うんうん。
で、SNS 見てると、なんだ、やっぱりその、なんで、駅ネットで買って特急券を発行しようとしたら、和歌山駅で発行できませんって言われましたとか、うん、ああいうのが、めっちゃ見かけるんで、ちょっと総ざらいしようかと、いうのがあって、で、まあ、まず JR、なんだ、BJ、JR、旅客の JR 各社、
うん、
全部言えます？
いや、言えないと思う。
なんだろう。
コロンさん言えます？じゃあ、まず何思いつく？
九州。
九州、うん。
西日本。
うん。
東日本。
うん。
以上。
残りが、北海道と、それから、JR 東海と、JR 四国か。
あ、東海ってあったね。そっかそっか。うん、
東海道新幹線の東京新大阪間は JR 東海ですからね。
うん。
うん。で、それぞれその、なんだ、ネットで切符を買うときのサイトが違うっていうのがあるんですけど、
うん。
うん。で、まあ、それで、結構間違ったり失敗したりよくわかんないって話聞くんですけど、
うん。
うん。でも冷静に考えたらなんですよね。実は、3種類しかないんですよね。JR のネット通販、ネット通販、ネット予約サイトって。
うん。
っていうのは、まず、単独、自社のしか売ってないのは JR 九州だけ。
うん。
うん。で、あとは、JR 東日本がやってる駅ネットが、
うん。
東日本と JR 北海道の切符が入るんですよ。
うん。
まあ、あと東海道新幹線もまあ買えなくはないんですけど。
うん。
で、JR 西日本が作ってる、いいご予約。
うん。
いいご予約は JR 西日本の他に、
うん、
JR 東海の在来線と、あと JR 四国の、特急とかの切符が買えるんですね。
うん。
なら、これ3つしかないから、
うん、
で、九州除いたら2つしかないんで、
うん。
そしたらもう、駅ネットといいご予約使えれば、大体まあなんとかいけるわけですよ。
うんうんうん。
まああとは新幹線でエクスプレス予約とか持ってれば、まあそれはそれで使えばいいんですけど。
うん。
うん。で、まあただ気をつけないといけないのが、どこで、受け取りできるできないが、基本的にその鉄道会社のエリアの駅じゃないと受け取りできないとかあるから。
うん。
うん、そこがややこしくなってきて、じゃあ JR のその各社のそのなんだ、どっからどこまでが東日本で、どっからどこまでが東海だみたいなのがあるんですけど、
うん、
まあこれはちょっとまあある程度覚えるしかないんですけど、かといって僕みたいに日本全国あっちこっちしょっちゅう JR で動くってことはないと思うんで、
うん、
例えば中継に関係するとしたら、そうね、例えばまあこの間行った島のバイカーズとかで名古屋大阪方面から来る人とかだったら、名古屋まで新幹線で来て、
うん、
でそこから特急しなの長野行きに乗って中央線をずっと行って、塩尻で、さらに、地の方面に乗り換えると、
うん
うん、とまあ東海、新幹線はまあね、大体みんな駅ネット、なんだエクスプレス TX 使ってると思うんで、
うんうん、
まあそれすでいいんですけど、でその後に乗る特急しなのの名古屋塩尻間はここは JR 東海だから、
うん、
そうするといいご予約で買えるわけですね。
うん。
うん。で、まあ、JR 東海と、西日本のいいご予約が提携してるから、当然、新幹線降りた名古屋駅の、自販機で、その品の切符を発券、特急券を発券できるわけですよね。
うん。
うん。で、塩尻から先は、茅野までは、JR 東日本になるんで、
うん。
そこで特急あずさに乗ろうとすると、駅ネットで買わなきゃいけないですね。
うんうん、
うん。
で、しかも駅ネットで切符が発券できるのは、JR 北海道か JR 四国内のエリアでしか発券できないから、
うん、
発券しようとしたら塩尻に着くまで発券できないわけですよ、特急券は。
うんうん
うん。まあ、ただ、幸いのことに、特急あずさっていうか、なんだ。まあ、東日本って特急券のチケットレス化って結構進めてるので、
うん、
特急あずさはチケットレス特急券が買えるので、
うん
うん、それで買うと値段も100円安くなって、そもそも発券しなくていいから、
うん、
いちいち発券しなくてもスマホの画面で済む。
うん
うん、
なんで、大阪方面あたりから、茅野まで、新幹線、市内のあずさで来るんだったら、名古屋までは、まあ、エクスプレス予約で予約して、
うんうん、
で、シナノについては、いいご予約で、予約して、名古屋で受け取るか、まあ、出発が大阪とかだったら別に、いいご予約なんで受け取りできるんで、
うんうん、
うん、そこで受け取って、切符にしといてもいいよと。
うん、
で、終始から先は、そもそもチケットレスだから、別に発券する必要がないんで、
うん、うん、
うん。っていうのがあって、まあ、あとは、乗車券を買っとけばいいよって話になるんですね。
うん。
うん。っていうのと、あと、先にこっちからなのかな。そもそもなんだ。割とネット上で見かけるのが、まあ、そもそもみんなその、子供の頃から、もう今30代ぐらいにしても子供の頃から、生まれた頃から家に車があって、マイカーで動くから、そもそも鉄道に長距離で乗るっていう経験が少ないんですよね。
うんうん。
うん、だから、僕とか BJ とか、まあ、40代ぐらいの人までだと、まあまあ知ってるんだけど、乗車券と特急券っていうのが2つあるっていうね。
うんうんうん。
うん。あの辺も若い人とかわかんないみたいで。
うん。
うん。乗車券っていうのは、例えば大阪から、茅野まで行くとしたら、大阪から茅野まで移動するだけ。
うん。
うん。なんで、乗車券だけ買った場合は、普通とか快速とかしか乗れなくて、新幹線とか特急には乗れないわけですね。
うん。
うん。
で、そこに、オプションとして特急券とかを買って、まあ、新幹線特急券も在来線の特急券もそうだけど、
うん。
それで、早く着けるっていう。
うん。
だからあれは、特急券っていうのは、郵便でいう速達なんですよね。
うんうん。
速達料金。
うん。
うん。なんで、まあ、新幹線にしろ、在来線にしろ、それプラスアルファすることで、早く着けますよ。
うん。
うん。
うん。なんで、本来だったら、まあ、もちろん、例えば、新大阪から名古屋に行くにしても、
うん。
新大阪から名古屋だと、 窓口とか、まあ、自販機で買うと新大阪から名古屋までの、1枚の時期券が出てくるんだけど、
うん、
あれ実は1枚で乗車券 と、特急新幹線特急券を兼ねてるんですよね、
うんうん、
だから券面書くと、券面見ると乗車券新幹線特急券って書いてあって、あくまで本来2枚ないんだけど1個にしてますよっていう、
うん
うん、でこれが新幹線と乗車券の区間が違う、例えば神戸から、豊橋まで行くと、
うん、
と神戸から、新快速とかに乗って新大阪行って、そこから新幹線で、まあ、名古屋まで行って、
うん、
で名古屋からまた在来線快速かなんかで豊橋まで行くと、乗車券は乗車券で神戸から豊橋っていうのが1枚出てきて、
うん、
で新幹線特急券だけのやつが新大阪から名古屋まで出てくるやつが出てくるんで2枚になるわけですよね、
うん
うん、っていうのがあるんで、まあ、その辺が、よく分かってないと、もうどう買ったらいいかよく分かんないですみたいなことなんですけど、
うん
うんうん、そうなんで、まあ、基本的にその、特急券新幹線っていうのは、オプションであると、速達券であるという、
うん
うんうん、扱いになってるんで、まあ、飛行機なんかだと一乗車でそういうのは なくて1枚の切符になってるけど、
うん
うん、鉄道は基本的にそうなってて、まあ、今回の、鈴鹿に行く場合で言うと、
うん、
まあ、近鉄の白子駅集合なんですけど、
うん
うん、近鉄でも、特急っていうのはあくまで特急券を買ってオプションで早く行くっていうやつなので、
うん
うん、なんで、乗車券の他に、特急券が必要なわけですね、
うん
うん、で、まあ、あとはまあそうたら、まあこれもややこしくて、実は私鉄によっては特急が走ってるけど特急券いらなくて乗車券で乗れるっていうところもあるから、そこがまたややこしくて、あの東京の例えば東急電鉄とかあの辺は特急とか走ってるけど特急券いらなくて乗れるんですね。その代わり車両は通勤型車両なんですけど、
うん
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 うん、で大阪とかでも、阪急とか阪神とかあの辺は、特急でも特急券なしで乗れるんだけど、
うん、
近鉄とか南海は特急券がいるとかなってるから、
うん
うん、その辺は個々に違うんで、まあその辺になってくるとちょっと調べなきゃいけないんですけど、
うん
うん、まあただ基本的には、まあ特急券が、まあ特急とかに乗るんであれば、まあ、特急券は速達券としてオプションとして買うよっていう扱いになります。
うん
うん、
っていうのと、あとは、で、まあ、あとはまあなんだ、そんなに、そうですね、うん、まあ、中継で行く範囲で言うと、まあ、さっき毎年あるのは、やっぱ、茅野に行く、茅野のバイカーズかな。
うん。
うん。あれが、下手したら、西日本、東海3社とかに当たったりするんで、うん、一番ややこしいんですけど。
うん。
うん。あとは、まあ、なんかあるか。今回、今年で言うと、まあ、JR 九州はもう九州に行っちゃったら、JR 九州のやつ使うしかないし、
うん、
JR 九州の特急券買うにしても、まあ、JR 九州の、オンラインの予約サービス使えばいいんで、
うん、
まあまあ、そこは逆に迷わなくて済むんですけどね。
うん。
うん、あとはなんだ、都道府県で行く、東大見市、
うん、
今月のこと、今年のやつ、
うん。
うん。あの辺になってくると、来る方向によって京都まで新幹線できて新快速に乗り換えて JR の駅で降りて、でホテルは八日市って駅なんだけど、
うん、
ホテル八日市って駅の駅前なんだけど、実は八日市は JR の駅じゃなくて近江鉄道っていうローカル線の駅なので、
うんうん、
BJ この近江鉄道って乗りました？
乗った。
あ、乗ったんだ、
うん。
おお、そうか。
だから、京都から、
うん。
あ、違うな。どっかで乗り換えて、近江鉄道乗った、う
ん。京都で降りて、新快速かなんかで近江八幡に
行って。ああ、近江八幡で乗り換えた。
そうそう。
うん。
あ、で、八日市で降りたってことか。
うん、そうそうそうそう。
ああ、まあ、そうなりますよね。
うん、
うん、うん。 まあ多分た、まあちょっとわかんない、詳細が決まってないからわかんないけど、まあひょっとしたら近江八幡でレンタカーで待ち受け、みんなを待ちますようにってなるから、そうするとまあ京都で新幹線を降りて、京都から新快速で近江八幡まで来てもらうっていうだけになるかもしれないけど、
うん、
もし八日市で集まるってことになると、そこからさらに、この近江鉄道っていう多分鉄道マニアじゃないと知らない、聞いたことがないような、
うん、
しかも単線で1時間に2本しか電車走ってないような、ところの路線に乗ることになるかもしれないっていうね、
うん、
いうのがあって、近江鉄道は多分 IC カードとかも対応してなくて、切符じゃなかったでしたっけ？
うん、切符だった。
ですよね、多分スイカとか使えないんで、
うん
うん、まあもしそうなったらね、ちょっ とその辺はあらかじめ調べておいてっていうかね、現金じゃなくてダメだよっていうのがあるんですけどね、はい、
うん、
あとは中継絡みで言うと、まあ毎年鈴鹿に行くときに近鉄で行くんですけれど、
うん、
近鉄は、特急券が必要で、特急券は必ず指定になるんで、うん、まあ、特急券買っておけば指定席は取れて、で、これも近鉄の、インターネット予約発売サービスっていうオンライン販売、オンラインで買えるやつがあって、
うん、
で、しかも近鉄の特急券は全部チケットレスで買えるので、紙にする必要がないですね。
うん。
うん。で、で、特急券はまあこれで買って、で、じゃあ乗車券の部分は、どうするんだっていう、ここで変わるのはあくまで特急券だけなので、
うん、
うん、で近鉄について言うと、特急に乗る場合でも、乗車券部分はスイカみたいに IC 系あと交通系 IC カードで乗れるんですよ、
うん
うん、だから結局回数ではまあスイカ使ってる人ならスイカ、イコカならイコカを、
うん、
タッチして改札通って、でそのまま、オンラインで買った、チケットレスで買った列車の座席に座ればいいっていう、
うん
うん、なんで、まあ、意外といちいち紙にしなくていいので、これもこれで割と楽っていうのがありますね、
うん
うん、
なんでまあで基本的に何だろう、まあ、チケットレス特急券とか言っててこれが特急券の代わりになってますよとは言うんだけど、
うん、
実際、今日本のほとんどの鉄道で指定券を持ってる、指定券を買った場合、特急券の指定席とか買った場合、
うん、
そもそも、車掌さんから切符見せてくださいって言われることはまずないです。
うん
うん
うん、
っていうのは、うん、JR なんかもそうだし、まあ、近鉄なんかもそうなんだけど、車掌さんが持ってる端末で、この席は売れてる売れてないが見えるようになってるんで、
うんうんうん
うん、だから売れてるところに座ってるのはおかしくないから、
もう、うん、
一時確認する必要はないですね。
なるほど。
だからチケットレス特急券スマホ買ってて必要だったらまあちょっと見せることになるけど、
うん、
実際多分一回も見せないです。
うん。
うん。だからそうするとチケット選してると一番いいし、例えばなんだ、友達とたまたま乗り合わせて本当は反対側の窓側なんだけど、隣とかに移動してると売れてないところに座ってることになるから、うん、特急券見せてくださいって言われるけど。ちゃんと指定したところに乗ってる限りは、まず見せろっていうことは言われない。
うん。
うん。で、自由席はしょうがないから、特急券持ってない可能性があるんで、検察で車掌さんが回ってきて、切符持ってますかって言って、特急券とか乗車券とか見せれることになるんだけど、
うん。
うん。チケットレス特急券だと、まあ、そういうお互いの手間も省けるんで、
うん、
まあ、なるべくチケットレスで取れるんだったら、そっちにしといた方が、自分もいいし、車掌さんも手間がかかんないよっていう。
うん。
うん、そんな感じに今なってますね。
うん。
うん。で、なんでまあ、JR でもチケットレス特急券は、結構やってるんで、ただ、いいご予約、JR 西日本のいいご予約システムでやってて、チケットレスが買えるのは、JR 西日本の中しか買えなくて、
うん、
四国の特急券、JR 四国の特急券とか JR 東海の特急券は買えるけど全部紙として発行しなきゃいけないやつなんですね。
うん。
うん。これはもう今んとこ、まあ将来的には改善するかもしれないけど、今んとここれはしょうがないので、
うん。
うん。いいご予約で買って、四国とか東海の区間の特急とか在来線特急の場合は、どっかで発券しないとダメです。
うん。
で、東日本に関しては、まあ列車によるけど、かなりチケットレス化が進んでて、 まあ、さっきの突起あずさとかもそうだし、なんだ、まあ、JR 北海道内でもチケットレス特急券とかやってるんで、
うん。
うん、まあ、チケットレスが買える場合は、もう、切符の購入の選択肢にチケットレスっていう選択肢が出てくるんで、
うん。
で、大体そっちの方が安い場合が多いので、
うん。
うん、もうチケットレスで買っておくと、さっきみたいにもう、ほぼほぼ見せる手間もないよと、いう感じになってますね。
うん。
うん、なんで、まあ、その辺を、まあ、ちょっと、まあ、とはいえ結構複雑になってるというか、パッと見選択肢がたくさんあるんで、画面で、パソコンの画面にしても、スマホの画面にしても、
うん、
なかなか慣れないと難しいところあるんですけれど、うん、まあ、ちょっとなるべく慣れて、そういう風にして買うと、結構なんだろう、JR 東日本とかあの辺になってくると、飛行機みたいにこう、何、1ヶ月前に買うと特急券がもうなんか半額くらいになってるとか、
うん
うん、まあ中には乗車券と特急券とセットなんだけど、めちゃめちゃ安いよとか、
うん、
うん、グリーン券、グリーン車なんだけど普通の特急の指定並みの金額で買えるよとか、
うん、
うん、っていうのは結構やってるので、うまくするとそういうのを早めに買っとくと、安かったり得だったりとかっていうのがあるので、
うん
うん、まあ、なかなかね、難しいとはある、いうのはあるんですけど、この番組聞いてらっしゃる方は多分頑張ればいけると思うので、
うん、
なるべく、そういうオンライン販売で、切符買ってもらった方がいいと思います。うん、で、今もうとにかく JR は、緑の窓口をどんどん減らしてるので、
うん、
うん、でもどうしてもやっぱりスマホ使えないとか、オンラインで買うの分かんないっていう人は、まあ、高齢者含めて結構いるので、
うん、
まあ、数少ない緑の窓口にみんな集中してるんで、もし、緑の窓口で切符を買わなきゃいけない場合は、まあ、駅によって20分か30分かかるぐらい見とかないと、例えば行って緑の窓口で切符買って電車に乗ろうと思ってたら、それぐらい早めに行っとかないと長蛇の列になってることがあるので、
うん、
切符が買えずに列車乗り遅れるってことが発生することがありますね。
うん、
で、自分の近くの近所の駅で行く、から切符を買うんであれば、大きい駅の緑の窓口ってみんな集中してるんで混んでるんですよ。
うん
うん、で、例えば僕だと静岡の隣の安倍川って駅が最寄り駅で、徒歩5分なんですけど、
うん、
窓口が1個だけあって、で特に緑の窓口でかんっていう看板あれついてたかな、まあ、ついてるかもしれないけど、
うん、
でも人がいて窓口があれば、だいたいそこで全国 の JR の特急券とか乗車券全部買えるんで、
うん、
だから小さい駅だけど有人駅で、めったに人が並んでなくってっていう別の駅を探しといて、
うん、
まあ出発する、まあ、前日でも1週間前でもいいですけど、まあ、1ヶ月前から買いますけどね、特急券は、
うん
うんうん。うん。車でそういうちっちゃい穴場の駅を見つけておいて、そこに買いに行くのがいいですね。大きい駅で買わない方がいいですね。
うん、
なんで、自分の車で行ける範囲の中で、どこの駅が、そういう特急券とか買えるのか、人がいるのかっていうのを把握しとくと、そういうところで買うのが一番無難。
うん。
うん、もし窓口で買う場合はね、うん、っていうことですよね。
うん。
うん、新下関とかはそんな混んでないですか、さすがに。
混んでないね。
うん。
うん。
一応窓口があって、うん、で、最大で2人の人が対応してくれる、
うん
うん、感じなんだけど、うん、ほぼほぼ新下関駅は混んではいない。うん、
ないよね。
うん。ただその窓口を利用したことは過去1回ぐらいしかない。
うん。
うん、
なるほど、うん。そうか。
いや、
じゃあ、小倉から乗ってたときは、小倉でその場で買って、うん、あ、違うか。あれか。まあ、エクスプレス予約だったのか。買ったのか。
そうそう。もう、そうですね、もう何年かはエクスプレス予約。だから、新幹線はとても楽なのよ。私にとっては。
うん。
その後よ。その後のこまごましたやつが、ややこしいのよ。まあ、近鉄はね、その、 今回みたいに鈴鹿に行く時の分は、うん、近鉄名古屋駅までの移動が心配なだけで、
うん、
もう何年かは行ってるから、
うん、
その移動だけがうまくいければ、うん、乗り換えはできると思うんだけど、まあね、ただ、うん、あれだよね、なんか、うん、そのチケットレスというか、事前のその特急の予約の仕組みがちょっと変わったよね。うん
うん、あ、そうですか、変わってます？
ちょっと前はさ、うん、なんか、なんだったら印刷して持っといてくださいみたいな。
へ
ぇ
ー。2年ぐらい前か。
うん。
は書いてあったのよ。
うん。
うん。だからドキドキして、印刷して、この紙をなくしたら私はどうなるんだろうと思ってたんだけど、
あ、
今それはないから、今年予約してみて。うんあ、うん、その、印刷してはなくなったんだ、と思って。
もうチケットレスにね、向けて、鉄道会社もチケットレス化どんどんしていきたい方なんで。
あ、よかった、と思って。
そうそうそう、うん。印刷する、紙代だけでもやっぱり無駄のコストになるんでね、鉄道会社から見たら。
いや、たださ、うん、その、やっぱりね、乗車券が必要です、うん、は、
うん、
その、知ってる人は知ってるけど、
うん
その知らない人世代、うん、さっきも言ったみたいに、うん、サンダロキン言ったみたいに、うん、やっぱ若い世代とかは知らない人が結構いるんだとしたら、うん、もうちょっとしっかり書いた方がいいんじゃないのと思う。乗車券が別に必要ですわ ね、ま
あ、
ね意外とひっそり書いてあるんだよね、
うんうんうん、
あちっちゃい文字がね、うんうん、その辺はもうちょっと大きく書くなりしないとダメかなっていう感じしますけどね。うん、うんうん
たださ、今回さ、いろいろ使ったんだけどさ、ムカつくのがさ、
うん、
この駅ネットで、
うん、
買ったのを、一回キャンセルしたのよ。
うん。
したらキャンセル料取りやがんの。
へぇ、そうなんだ。
そのキャンセル料の領収書が発行されないのよ。
駅ネットの中の画面の中にいなかったですか？
ない。ない。メールで来るんだけど、
うん、
ぶっ殺してやろうかと思うよね。
なんで殺さなくてもいいじゃない。
いや、会社的にはすげえ困るよ、マジで。
まあ、必要ですね。
うん、うん、だからその買い替えた後の領収書とかは駅ネットの中で取れるのよ。
うん。
そうですね。
手数料何にも取れないであんの。
うん。
出ても気がしないのよ、履歴に。
ああ、そうなんだ。
舐めてんのかって思うよね。
ああ、それは不備ですね、システムのね。
うん。
うん、
で、それをいつまでやってんのって話じゃん。俺がついこないだ、それ、だから。
うん。
もうインボイスだなんだっつって、まだこうなの、
うん、
って思うもんね。
うん。
うん、
まあ、うん。実は結構その辺、鉄道会社、いっぱいそのダメなとこがあって、
うん。
例えばそんなんだ。自販機で買った普通の乗車券。
うん。
うん。
無人駅で自販機だけあるけど、
うん、
で、自販機に切符買うけど、それが仕事の移動で領収書欲しいよと。
うん。
うん。でも、で、降りる駅に、駅員がいるところだったら、降りるところで窓口に行って、領収書くださいって言ったら、
うん、
くれるけど、
うん、
降りる駅も無人駅だったら、もうどうしようもないですよ。
うんうん、
そう。まあ、JR とかだと、あ、でも、近距離のはないかな、領収書ボタン。特急券が買えるような自販機や領収書ボタンあるけど、
うん、
うん、ひょっとしたらその、まあ、鉄道会社によってだったらなかったりするし、うん、領収書もらえないケースはありますけど、
ね。お、ふざけんなよって思うよね。
ただ一応、経理上はあれでしょ。その辺のバス代とかもそうだけど、あの辺は別に領収書とかなくても、なんだ、少額なんとか忘れたけど、あれに自分で書けば。
いや、だから自分で書かないといけないじゃん。なんでさ、てめえが手数料取っといて、なんでこっちがその手間を負担しないといけないのよ。金払ってんだぞ、こっちはって言いたくなんじゃん。
まあそうですね。
うん。うん、いや、それただならまだいいけど、
うん、
わざわざそれ手数料取っといて、
うん、
こっちでやれってかって話じゃん。
まあね、そう
ですね。いや、まあ、マジで、ほんと、インボイス考えた奴らに全員この作業やらしたいわ。
うん、
もう、ほんとにイライラする。
あの、インボイス、あの、政府が主導してやらせるんだったら、
うん、
JR ぐらいにはちゃんと全部しっかり出せ
るし、そう
そう、システム作らせとけや
と思うんですよね。そう。で、それすら気づいてないくらいお前ら使ってないだろっていう思うから、いや、だから本当給料うんぬんじゃなくて、このインボイスの手間を全面的にあいつらにやらしたいのよ。う
ん、そうですね。
うん。
うん。
だから全部起業して税務署を通して認められた政治的な経費だけ戻ってくるって仕組みに本当にしてくれって思うよね。
まあそうなんですよね。
うん。したら同じ苦労を味わうだけだから、それなら許すけど、なんで俺300円でこんなにいられしないといけねえんだっていうさ。いや、俺が金払ってんのに。領収書ないってどういうことだよって、マジで思うな。
まあ、そう
だ。なんでそんで、だから、履歴でそれすらわかんないのよ。どんなシステムなんだよって思うけど。うん、
そうか。確かにキャンセル履歴はないな。うん、
ないのよ。
そうですね、うん。
これ、だから西日本の方の、あれか、いいご予約か。あれはなんか出てた気がするんだけど。
う
ん、
ああ、そうか。
そう、これ明らかに、うん、あの、駅ネットの不備だよ。
ですね。
ふざけた話だなと思うね。まあ、それで、毎月こういうことがあるから、ほんと毎月イライラすんのよ。なんでこれないんだよとか。
そんなことね。そういうことか。
勘弁してくれって思うね。
うん、
いや、だからもう、もう、だから何かが出てこないっていうことすらインフォメーションしてないから、もう現金で買おうってなるよ、これ。
あ、
それが全部欲しい人は、じゃないと確実によくわかんないものねってなるから。
駅ネットでキャンセルしてキャンセル料取られました。
うん。
それを駅の窓口に行ってこの分の領収書くださいって言ったらくれるんかな。
うん。だからメールでお知らせが来んのよ、一応。
うん。ひょっとしたらそれ
を。それを持っていけば、
くれるかもしれない。やったことないからわかんないけど。
ああ、したら、こっから、その、最寄りの駅ネットの管轄内の駅、
うん、
旅費を払うだろうな、お前らって言いたくなるし。
その辺、うん、あの、実は鉄道会社いい加減で、例えば、うん、なんだろう。例えば東京から新大阪まで、新幹線特急料金、
うん、
新幹線特急券乗車券として買うじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、クレジットカード決済でも現金でもいいけど、
うん、
で、領収書くださいって言って、領収書をもらうじゃないですか。
うん。
うん、で、キャンセルしましたと。
うん。
でも、領収書回収しないんですよね、ちゃんと。
うんうん。
だから、領収書、インチキして手元に残そうと思えば、鉄道やり放題なんですよ。
むちゃくちゃだよな。それでよくインボイスだなんだってシステム、導入したいだなって思うねよ。
そうそう。いや、この領収書は回収しなくていいのかな、前だって、いつも思いながら。
うん、もう本当に多い、そういうことが。
うん。ね、JR ですらそんな感じですか。
うん。
うん。だから割と、その辺、税務署はちゃんと指導しろって話ですよね。
そうそうそうそうそう。
うん。それはありますね。
うん。イラッとするんだよな。本当、うん、だから、もう絶対電車で行かない、もう、こっち側には。
いや、毎回言ってるんですけど。
そうか。いや、だから個人ならいいよ。会社の経費でってなると、本当に大変なんだよ、マジで。
うん。
ムカつくわーと思って。
まあ、なかなかそういう領収書関係もいろいろめんどくさい
とか。そう、だからさ、そうなるとクレジットカード使ってるメリットがあんまりなくなっていくのよね。
うん、
クレジットカードってクレジットの明細が今まではその領収書代わりというか、うん、それで認められてたんだけど、
うん、
インボイスになってからそういうわけにいかなくなったから。
まあそうですね。領収書もらってこないとダメですからね。
うん。
うん。
したら何なんだよ、クレジットカードって思うから。
うん。
クレジットカードが一応仲介してお金払ったりなんだりするんなら、そこの売り買いってことにしてくんねえかなとかすげえ思うんだよな。
まあそうなんだけどね。
うん。だから、アメックスならアメックスの1枚のあれで全部完結しちゃうなら、うん、メリットでかいんだけど、って思うけど、ほんとインボイスになって、うん、クレジット会社のメリットまんまなくなったよなっていう感じすげえすんだよな、うん、なんか。
そうなんですよね。いちいち領収書を発行しなきゃい
け
ない。
そうそうそうそう。
ボタンを押したりとかしなきゃいけない時も。
そう。
うん。その手間はでかいですよね。
そうなんだよ。二重になっちゃうじゃん、うん、これだとっていう。したら結局全部現金でもらった方が一番楽じゃねえかって、うん、ならないこれって思うんだけど。
まあね。
あの、
うん。まあまあまあ、とはいえ、世の中いろいろキャッシュレス化されてるから、まあなかなかってい
う
のは。
そう、もうだからやるんならちゃんとしてくれって思うね。
うん。
うん。ほんで、その、はい、何、キャッシュレスって偉そうなこと言ってるけど、
うん。
もう厳密に言うと、ほんと、電子商品券でしかないじゃん。
まあ、そういうこと。
うん。うん、だから、もう、なんだろうね、まあ。そう。だから、ここの駅では、この、あれが使えるとか言ってる時点でもう金じゃねえよそれって思うからふざけんなよって思うよそのまやかし具合にだからガチでキャッシュレスって言うんなら本当にその方向を考えないと利便性なんか上がんねえだろうって思っちゃうんだけどなんかキャッシュレス風っていうかもうでもあくまでも電子商品券じゃんこんなもん
うん、
ふざけんなよとかって思っちゃうけどね。
で、しかも今、なんだ、特に関東圏じゃない鉄道会社なんかはもう、いわゆるスイカとか、イコかな、交通系 IC カードから、もう直接あの、ビザタッチとか、あら辺で取れる方向に変えつつありますからね。
うん
うん、要はあの、全国共通の交通系 IC カードの、あの、組に入ってると、サーバーの維持費がかかって、金銭負担がでかいから、
うんうん、
抜けようっていう方向になるほどありますからね。
うん、
なんで、そうそう、そのうち、JR 東日本とか、
うん、
あの都市部しか、なんかスイカは使われなくて、他はもうみんな、直接か、うん、クレジットカードとかで改札通るみたいなことになるかもしれないですけど、うん、でも、それにしても、それになったら、それはそれで、領収書どうすんだ問題が余計残りますよね。
出てくるんだよ。
そうですよね、うん、それどうすんだろうな。
そうだから本当にイライラするんだよな
だからやっぱインボイスをやらしたいんだったらまず税務署がその辺を全部指導した人がやって
る。そうそうそうそう。
まあそういう話
で、これ何度も言うけど、うん、そもそも税金を払うやつを苦労させてどうすんだって思うのよ。
まあまあね、う
ん、そもそもは税金を払わないやつらに苦労をかけるんならいいんだけど払うやつ苦労させてどうすんだよお前らっていうさ、もうその発想自体にこの消費税とかインボイスっていうその税金の仕組みのダメさがめちゃめちゃあんなと。だからほんと一律全員から消費税通りゃさ、インボイスなんていらねえじゃんって思うんだけど。
まあね、
おう、そう
ですね、うん、
その手間を省こう省こうとするからなぜか払ってる側が苦労しないといけないってさ、
うん、
意味わかんないんだけどって本当に思うわ、
うん、
まだ怒りが全然収まんないけどな、毎月思ってるよ毎月ぶっ殺してやりてえこいつらって本当に思ってるからそれくらいめんどくさいもんね、マジで。
まあそうですね、ちゃんとやろうとすると、ね、
そうそう、ちゃんとまともに払おうとするやつをこんなに苦しめてどうするつもりなの、うん、お前らって言いたいなと思ってね。
うん、まあその辺はなんだ、どこに言えばいいんだ。
そうなんだよどこに行ったらいいかもよくわかんないから、誰なんだよこのアホみたいな仕組み考えたのって思っちゃうな。
いつも考えて決まっったなら決まったで、税務署がちゃんとそうやって JR なりに
指導して
なきゃいけないから、税務署は、え、総務省、
うん、
どこだどこに対して訴えかければいいかよくわかんないけど。
そう。で、インターネット系サービスのとこでもインボイス発行してくんね、以外会社とかいっぱいあるしね。
まあ、ありますね。
うん。
あの領収書は手書きで発行するけど、インボイスのあの番号がついてないところとか、
ね、そう
まあありますよ、うん、確かにホテルとかでもありますからね、
だろ
う、うん、
だっておかしいじゃん、だってさ、うん、こっち金払ってんのよ、うん、なんでこっちがさ、
うん、
その苦労しないといけないのよって言いたくなんじゃんよっていう思うな。
まあね、領収もらってもインボイス番号書いてないんだ
って。そうそうそうそうそうそう。
こっちが税負担
が。じゃあ指定するってことだろ。
まあそうなんですよね。
いやいやいや、だからみんなから取れよって思うよね。
まあそうです。
うん。金かかんのはわかるからみんなから取れと。で、その仕組みをお前らが作れないんならこんなもん導入すんなよって思っちゃうけど。
うん。
ふんとムカつくわ。駅ネットマジでムカつく。
まあ、JR 東日本のお客様の声のポストかなんかにこ
う、入れてやるよ、
投げ込んでください。
持ってこよ、うちに、マジで。
せっかの東日本のサポートセンターに電話して、姉ちゃんに返してガーって言うとかね。
いや、だって、本当信じられないよ、300円取っといて。
うん。
何にも、利益すら残んないって、どんな仕組みなんだよって思っちゃうよ。うん
まあ、その辺はJR 東日本、その、自販機のインターフェースのぐちゃぐちゃ問題もあるけど、意外と、駅ネットね、システム的にね、
うん、
ダメなんですよね。
ダメだよね、それって。
ダメ。いろんな抜け穴があったりとか、インターネットフェースが全然使いにくいとか。
うん。
うん、JR 東日本、こんな巨大な会社が、東京圏を持ってる東日本がなんでこんな低たらくなのシステム的な部分ではっていうのはめっちゃ
痛いですよね。めちゃくちゃある。改めて思ったね。
それはあります。はい、確かに、うん。
だから気をつけてください。駅ネット買ってキャンセルする人は気をつけてください。うん、マジで。超めんどくせえから。
で基本的にそうなんだ。まあ、キャンセルするときに出てくると思いますけど、大体手数料とか発生するんで、
うん、
一番いいのは1ヶ月以内で他のところ、例えばなんだ、特急とかでも、今回だとなんだ、東京から高崎とかの新幹線乗ったんですか、
うんうん
うん、で特急券を、まあ、駅ネットから買ってたりして、
うんうん、
で、変更は、駅ネットは何回もやってあったかな、ちょっとはっきりして覚えてないんですけど、うん、何回でもじゃないと思うんですけど、
うん、
他の全然違う、例えば青森から盛岡の東北新幹線の特急券の変更とかできるんで、
うんうんうん、
なるべく払い戻しずに他の機械で列車に乗るときのに変更する。
なるほどね。
でもっと言うと、この辺の詳しい僕みたいな人間からすると、
うん、
変更、実際に乗らなくても、とにかくそのなんだ、その特急料金がまず安くなるところに変更する。
うんうん、
で、そこから払い戻しすると、払い戻しのパーセントで取られるから。
うん、
だから、3000円の特急券をそのまま 20% 手数料で取られたら600円取られるけど、
うんうん
うん、980円とかの特急券にして、そこから払い戻しすると、
うん、
手数料は安くなるわけですよ。
うん。
っていうのは、それを知ってる人は、まあ、もう、駅ネット云々じゃなくて、紙の時代の国鉄時代から、僕も含めてやってます
ね。なるほどね。
なんで、まあ、そういう細かいテクは、ネットで喋るといっぱい出てくると思いますけど。
うん。
で、あと何日前までだったら、3日ぐらい前までだったら、320円とか固定だけど、3日以内とかになると 20% とかになってくるから、
うん、
高くなるので、払い戻し手数料が、
うん。
うん。その辺も気をつけて、もし、払い戻しするんだったら早めに払い戻ししとくと、手数料は、安く済むっていうのは
ね。なるほどね。
うん、
特急券にもあるし、まあ、乗車券はまあ別に、乗車券は日にちは関係ないか。
うん。
うん、手数料は取られるけど、まあ、それは出発何日前とか関係ないんですけど、特急券の場合はそれが発生するんで、
うん。
うん、その辺で、まあ、なるべく損をしないように、払い戻しするなり、他の列車に変更するなりしてもらえれば、まあ、いいんじゃないかなっていう。
うん。
うん。ので、まあ、詳しく知りたい方は、もっといっぱいググってください。
はい。
はい。ということで、まあ、これでも超ざっくりなんだけど、
うん。
うん。まあ、あと、個別になんか分かんなかったら僕に聞いてもらってもまあいいけど、
うん、
だから僕も自分が使ってない路線とか、その辺だとあんまり、はっきり分かってないところがあったりするので、
うん、
僕もその人調べてますからね、ここどこだっけ、どうだっけとかみんなな、
うん、
うん、な感じですんで、まあまあ、なかなか難しいんですけど、まあ、なるべく、うん、そんな感じで、うまいこと、まあ、チケットレスとかね、
うん、
駅ネット、なんだ、まあ、インターネット予約を使っていただければ、まあ、いいんじゃないかなと思うんですね。
うん、
はい。
まあ、今週はそんなとこかな。 はい。ということで、来週はお休みです。うん
そうですね。
鈴鹿サーキットでお仕事してきますんでね。
うん。
うん。なので、また、再来週からということになります。ということで、お届けしました。お届けしたのは、BJ と、
コロンと、
タルケンでした。
はい。では、また、再来週でーす。